差し支えなければご起立ください。礼拝唱詩、味わい見よ主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。賛美歌298番、一節だけを賛美いたします。天に今します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許しいたまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白いたします。使徒信条は貸出し賛美歌教師内側、日本キリスト教団信仰告白の最後の部分になります。使徒信条、我らは各信じ世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を朗読いたします。 エフェソの信徒への手紙2章11節から22節まで、新約聖書354ページになります。エフェソの信徒への手紙2章11節以下。だから心に留めておきなさい。あなた方は以前には肉によれば異邦人であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは割礼のないものと呼ばれていました。またその頃はキリストと関わりなく、イスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず、神を知らずに生きていました。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。以上です。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、あなたの 導きと支えの中に、私どもはこの3ヶ月を歩んでまいりました。離れ離れの礼拝をそれぞれの場所で守りつつ、その時を過ごしたのでありますけれども、場所は離れていましても、私どもの心、また祈りは常に一つでありました。いや、むしろその試練の中にあって、より一層私たちが互いの存在を必要とし、また離れていても祈りにおいて一つであり得ること、その恵みを受け止めながら歩んできたのであります。そして今日3ヶ月ぶりにまたここに集まっての礼拝を守らせていただいております。これもまた大きな大きな喜びであります。この事柄を通して、あなたが私たちに一体何を教えてくださったか、神様、この朝はその事柄をエフェソ書に聞きたいと願います。どうぞこれから解き明かされるこの聖書の御言葉、あなたご自身がその御霊をもって私たちに年頃に解き明かしてください。そして一つの命をもって私たちを養ってください。大きな感謝と喜びを持ってこの礼拝を守りつつ、また新しい一週間へと祝福のうちに送り出されていくことができますように。しかし神様、なお新型のウイルスの影響下にあって、外に出ることを控えざるを得ない方たちがいます。また病の中にある兄弟姉妹たちもおります。どうぞ私たちに変わることなく、一層強くそれらの兄弟姉妹たちの一人一人をあなたが支えてください、癒してください、力づけてください。みんなで一つの礼拝をこの朝もまた守らせてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。前にこういう仕切りがありますけれども、皆さんと一緒に再びここで礼拝を守ることができる幸いを本当に感謝をしています。今朝はエフェソの信徒への手紙が読まれました。パウロさんの課題は主イエスキリストの十字架のあがない、罪の許し、そしてさらにイエスキリストの信仰による救い、これらを述べ伝えることでありました。今日一緒にお読みしますこのエフェソ書の課題は何かというと、イエス様の救いの御業、それを基盤としつつも今度はさらに先へ進んで、その主イエスが全世界のあるいは宇宙の頭でいますこと、それを語るのがこのエフェソ書の目的目標なのであります。それで今日の箇所はその中でもイエス様が中心におられて、ユダヤ人と異邦人とを一つにしてくださる、ユダヤ人と異邦人の間には隔ての間垣があった、それは言うまでもなく立法でありました。異邦人たちは聖書に接するまでは神様を知らなかった、神を知らない人々と神を知っている人々だから、完全なそこには断絶があったけれども、イエス様が真ん中に立ってくださって、その二つのものを一つに合わせてくださったというのが今日のこの箇所の意味であると普通に読んでいくと思われるのであります。しかし私は この説教の準備をしながら、それはもちろんそうなんだけれども、エフェソ書はさらにその先を語っているということに気づかされました。どういうことかって言いますと、ユダヤ人は神を持つ民族、異邦人は神のない者たち。それでちょっと読みますと、11節12節ではこの異邦人の方がもうボロカスに言われているわけです。あなた方は肉によれば異邦人、割礼を身に受けている人々からは割礼のない者と呼ばれた。その頃はキリストと関わりなく、イスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず、神を知らずに生きていたっていうわけです。その通りです。それではユダヤ人は神様を知っていたんで OK だったのか。神を知る神の民としてのユダヤ人に、異邦人であるあなたたちがキリストの、なんて言うんでしょうか、お働きによってうまく吸収合併されましたねと、これで全員が神を知るためになりました。そんなことをエフェソ書はここで語っているのか。実はそうではないのであります。エフェソは何て言ってるかというと、15節で規則と戒律づくめの律法と言います。ユダヤ人たちの持っている律法を規則と戒律づくめのっていうわけです。これは否定の言葉なんです。規則と戒律づくめの律法って、ね、そんなものを廃棄されたんだとイエス様はとここで語っている。すなわち異邦人は神を知らない、だから希望もないよね。じゃあユダヤ人たちは、ユダヤ人たちは今度は律法を規則と戒律づくめのものにしてしまったって言ってるわけです。律法というのは本来もう今日は見る余裕がありません。本来なら30分礼拝ということで説教は15分と言われてるんですけど、伸びそうな気配もありますが、いやもう15分の説教をやりにくくてしょうがないわって言いましたら、何名かの方が、いや先生今の説教が一番いいですって言われる。これからもずっと15分でやってください。どこまでできるか分かりませんが、もう今日はもう見る余裕がないんで見ませんけど、申命記なんかを見ていただくと分かります。あれはモーセがヨルダン川を渡って約束の地に入るその前日に起こった出来事を書き留めたものです。それの最後にモーセさんだけが川を渡れないんですよね。モーセはそれで川を渡っていく民たちに、イスラエルの民たちに残したことが、あれの申命記の一番最後、モーセは神があなたたちに与えたもう律法、これはあなたたちがこの地によって生きながらえるための手がかりなんだと、だからそれをしっかり大切に受け止めて、その言葉に聞きながら生きなさいと言われた。律法は恵みとして与えられた。ところが長い間のうちに質学を本当に転換してしまって、律法を規則と戒律づくめのものにユダヤ人たちはしてしまったっていうんです。それでそれをいかに守って自分の義を立てていくかということにしてしまった。恩恵であったものが自分を立てる手段になったっていうわけです。で、何を言っているかっていうと、エフェソ書は異邦人たちもユダヤ人たちも本来の自分自身を見失ったのだと言ってるんです。ここで、ではその本来の自分というのは何かというと、言うまでもなく神様の創造の目的に即した自分自身ということであります。それは何かというと、創世記に出てきます。創世記の2章です。2章の18節で主なる神は言われた。人が一人でいるのはよくない、彼に会う助けるものを作ろう。人は孤独であってはならない、彼に会う助けるものを作る。会う助けるものっていうのはここでは向き合うものっていう意味なんです。人は必ずお互いに向き合うものとして生きる、対話するものとして生きる。しかしそれは対立ではない、この二人の人が向き合うところに一人の人が、本当の人間が立ち現れてくるっていうわけです。創世記の2章の24節、こういうわけ、その前から読みます。23節から読みます。人は言った、ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉。 これは私だ。そしてこういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる、二人は一つとなる。そのことをエフェソ書は15章の後半で言うんです。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて。ところが今日も申し訳ありませんが、翻訳のこと一つだけ言わせてください。これがもう結論なんですけど、一人の新しい人に、二人の人双方を一人の新しい人に作り上げて、そして平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされましたと書いてあります。でこれはしかし新共同訳の翻訳なんですね。原文はどうなっているかというと、この作り上げてっていう言葉、クティセン、クティセっていう、ちょっと発音しにくい言葉ね。このクティセっていうこの言葉は何かというと、元来の意味は創造するっていう意味。しかもここではこのクティセっていう言葉が、これ動詞のアオリストなんですけれども、能動体ですが、これが仮定形で使われている。つまり完了してないんですまだ。ところが私たちの聖書では滅ぼされました、これ全部この作業は終了したっていう形で書かれている。ところがそうではない。原文を直訳しますとこのようになります。それは二つのものを自分自身の中で平和を作り続ける新しい人へと創造するためであった。創造するため、二つのものをイエス様ご自身の命の中で平和を作り続ける新しい人へと創造するためであったということ。つまりエフェソ書が言いたいのはこういうことなんです。二つの命が一つになって新しい命を生きるものにされていく、一つの命を生きる、そして平和を作り出すものとなるために創造され続けること、これがイエス様が私たちに回復してくださった本来の私たちなのだ。神様の創造の目的にかなった私たちなのだとエフェソ書は私たちに語るわけです。そしてそれが教会という場所で行われる命の創造なのだ。私たちもみんなそれぞれ異なっていますけれども、異なった者同士がここに一つに集められて、イエス・キリストの中で、私たちの聖書では今やキリストイエスにおいて、キリストの地によってってあるんですけど、全部縁っていう言葉で中なんです。キリストイエスの中で、キリストの地の中で、それはまさにイエス様の命の真ん中、命そのものの中でっていうことです。言葉を変えて言うなら、主イエスが自分の血潮の中に、自分の命の中に、私たち一人一人を受け止めてくださる、いやそうしていてくださるんだ。そこで初めて私たちは古い自分を脱して、神様が私たちを作ってくださったその創造の目的、目標、その中にもう一度新しく、ここでイエス様の命の中で創造され続けるんだ。しかも平和をもたらすものとして、それがエフェソ書がここで語っていることの中身なのであります。コロナの騒ぎの中で私たちも随分揺れ動かされましたけれども、私たちの命の本質、教会そのものは、皆さん実は微動だにしなかったのであります。だからこうしてもう一度礼拝を再開したときに、私たちはここに 集まっているのです。離れた場所で一緒に会って会えないこと、共に礼拝できないことは本当に寂しいことでありましたけれども、私たちは微動だにしなかったんです。それは根底でこのイエス様が自分の命の中に私たちを受け止め続けてくださったからであります。で、受け止められたものとして新しい人間として日々創造し続けてくださったからであります。今日も私たちはここに集まって、いつものようにというか違うところはありますけれども、礼拝を共に捧げています。でもこの礼拝は何の準備もなしに再開されたものではありません。この礼拝をできる限り安全に再開していくために、役員会は本当に多くの労を払いましたし、今朝も執事たちがみんなで会堂の消毒をいたしました。あらゆる準備を整えたのであります。私はその姿を見ながら一つ一つが主の平和のため、平和を作り出していくため、キリストの命の中に受け止められた者たちがその命を一緒に生きるための証である、そのように思いながらこの3ヶ月の時を過ごさせていただきました。そこに皆さんが帰ってきてくださって、そしてみんなでこの礼拝を捧げることができる、そのことの幸い、感謝、喜び、それをみんなで味わいながら新しい1週間へと出発したいと思います。祈りをいたします。愛する天の父なる御神、久々に愛集まりました。いろいろな備えがあり、様式においては変えざるを得なかったものもありますけれども、しかし一番深いところでこの樂福教会のその信仰と命そのものが、いやむしろ鍛えられ、共に集まって礼拝することの喜びの大きさ、そして礼拝というものの大切さを一層深く知る時であったことを今振り返りつつ思うものであります。これからもさまざまな試練がやってくることと思いますけれども、ここに集いましたものみんな、そして今この礼拝を覚えながら祈っているみんな、その全員の命は神様、主キリストの血潮の中に、その命の中に受け止められている命であります。神よ、どうぞ動くことのないその恵みから、この週もまた私たちが一歩一歩歩み出していくことができますようにお守りください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
感謝と献身の印として献金を捧げいたします。天の父なる神様、今日は3月27日以来の3ヶ月ぶりの会堂での集合礼拝を持つことができ、共に声を合わせてあなたを賛美し祈り御言葉を聞くことができましたことを本当に感謝いたします。あなたがこの困難な時にあっても私たちの教会を祝福し、キリストの中で幼子から年を重ねた者まで神の家族としての歩みができますことをありがとうございます。引き続き一人一人の信仰と健康を支え、9月の完全再開に向けて祈り歩むことができますように、主の御恵みと御働きを心より願います。本日さまざまな事情で礼拝に参加できなかった者、特に病床の中にある者の上に 私たちと同じ恵みが注がれますように、あなたからいただいた豊かな恵みへの感謝と献身の印としてあなたに捧げ物をします。あなたの御栄のためにお持ちください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは週報に従いまして報告をいたします。本日の集会、告知していました通り本日臨時教会総会がございます。礼拝直後直ちに行います。牧師と司会者は一旦退場いたしますが、皆様はそのままお残りください。教会総会後定例役員会がございます。続きまして、報告の欄、本日より短縮礼拝の形ではありますが、集合礼拝をこのように再開しております。皆様、ご協力いただいておりますが、マスクの着用、テレビの食堂など感染防止にご協力ください。また、短縮礼拝の間、YouTube によるライブ配信を続けております。礼拝前に、少しお願いいたしましたが、10時40分に、ライブ配信のスイッチがオンになりますので、皆様ご協力ください。遠方の方、健康に不安のある方は遠慮なくご家庭にて礼拝をお守りください。報告は以上になります。それでは一度ご起立ください。唱詠541番、
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。